心すっきりアイデアひらめく斉藤隆の30分散歩術。斉藤隆、実業の日本車。固い頭は歩いてほぐせ。著者が自らの経験から編み出した歩く技術を初公開。プロローグ。私は人生で何度も歩くことに助けられた。ストレスが多い状態では力を発揮しきれない。歩くことには健康のために良いというイメージがあるのではないでしょうか。特に年齢が高い人ほどそのように感じていることでしょう。歩くことは健康法の一番大きな柱です。私自身も健康のために歩いていますが、下半身が衰えるとあちこちバランスが崩れてきます。しかし実は、歩くという行為は精神にもたらす影響もまた非常に大きい。私はそう思っています。それは単にストレスが解消されて気分が良くなるという意味にとどまりません。経験上、歩くことは仕事をしていく上でも大きなプラスに働くと実感しています。というのも、ストレスが減ると心に余裕が生まれて、頭の稼働率がアップし、当面の仕事に対して前向きに迎えるようになるからです。人間を車に例えて、荷台に乗っている荷物がその人のストレスだとしましょう。ここでストレスが溜まってしまっている状態を思い浮かべてみてください。荷台に荷物がたくさん積み上がっているような状態です。その荷物は仕事のことから家族の問題まで人によって様々です。例えば朝仕事に出かける前に家族と喧嘩する。子供の様子が気にかかっている。そういった日常の些細なことも荷台に乗っかる荷物の一つです。あるいは自分のポジションや人間関係に始まり、顔のここが気に入らないとか、学歴がどうとか、健康面の問題など、簡単には解決しそうにない根本的なことも、荷物の一つとなり得ます。中には、こうしたストレスがいろいろと積み上がってしまい、引っ越しのトラック並みに荷物が満杯な状態で仕事に向かう人もいます。一緒に仕事をしていて、この人はどうも今日は調子が悪いなぁと思っていたら、私生活に問題を抱えていて、それがそのまま出ていた、なんていうことは実際にあるものです。もし荷物をばらして下ろしさえすれば、軽トラックが F1 マシンのように天才的に能力がアップするとまでは言えません。けれども、荷物が減ることによって、何分の1かに抑えられていた能力が解放され、軽やかに走れるようになるということは大いにあります。私自身、ストレスの元を取り除いたときに、晴れ晴れとした気持ちになり、そのストレスがそれまでどれだけ重荷として仕事を妨げていたかを身にしみて知りました。つまり、気を重くしている原因や、心にかかっているもやを取り去ることで、その人が本来持っている潜在的な力を発揮できるようになるわけです。歩きながら考えると、話が前に進む。どんな職種の人であれ、積み重なった心の荷物を下ろして、すっきりしたいとか、新しい発想を得たいということが、多々あると思います。私の経験では、そのような時に机の前に座ってうんうんと考えていても、なかなか前には進めません。むしろ 歩くことに助けられたという経験がしばしばあります。職業柄、私はアイデアを練る必要に迫られることが多いのですが、例えば、編集者との打ち合わせにおいて、仕事が一段落ついたとき、次の企画はどうしましょうか、という展開になることがあります。私の場合、だいたい前の仕事の終わりが見えたところで、次の仕事の仕込みに取り掛かるので、この流れは自然なことです。一仕事を終えた後は、大抵みんな疲れていますから、打ち合わせが終わると、成り行きで食事に出かけます。食事の最中、もちろん話はしますが、食事を終えて、お疲れ様と言って歩き出した時に、話が新たに展開することが多いのです。店を出て歩きながら話し、それでも終わらず、途中で立ち止まって、2、30分立ち話をすることもしばしばです。不思議なもので、外に出た時にアイデアが生まれやすいのです。よく考えてみたら、なぜこんなところでこんな話をしているのかと思うこともありますが、そうやって話がまとまったのは、一度や二度のことではありません。歩くことで、方向性を失わずに済んだ。20代。また、歩くことには根本的なモチベーションを上げる、すなわち、やる気や前向きな力を出すという面で効果があると感じています。私は20代の頃、いわゆるパッとしない時代が長く続きました。この時期は研究に没頭する毎日で、収入がほとんどない状態でした。仕事がないまま20代が終わってしまうのはどんなもんだろうかと普通は疑問に思うでしょう。当時の私もそうした将来への不安感、自分自身への不信感を抱えていました。そんな時期、助けてくれたのは歩く時間でした。本郷にある大学への行き帰りに私はよく上野駅から上野公園や根津周辺を通っていました。この界隈は文学者と縁の深い場所です。公園の中や街角にさりげなく文豪ゆかりの碑が立っていたりします。根津には夏目漱石や森鴎外の居住跡があります。大学には漱石の小説にちなんで名付けられた三四郎池もあります。そのような場所を歩くと、彼らの偉大な魂や人生で出会った苦難に自然と思いを馳せるので刺激を受けます。私は偉人の志を学んで継承するんだというような意識を持ちながら歩いていました。北極星のような遥か遠いところへ目標を定めて、先が見えない中、自分の方向性を見失わないようにしていたのです。部屋の中にいるときより、外にいるときの方が、考えることのタイムスパンが長くなる傾向があるので、当時は漠然とではありましたが、歩く時間を、やる気を高める時間に当てようとしていました。不安と不信が、人生の幸福感を左右する。若い時代に限らず、自分自身の人生に、不安や疑いを持つことは誰にでもあるはずです。この道で良かったのか、これから大丈夫だろうか、と。そうした不安や不信、ストレスを取り去る技を身につけているかどうかによって、その人の生産性は変わってきます。さらに、人生の幸せ感の占める割合にも関係してくると思うのです。自分自身や周囲の人に対して、また将来に対して、不安と不信を感じない状態を幸せな状態とすると、その状態をいかに保つかが人生の幸福感を左右すると言っていいでしょう。幸せな人とは、必ずしもすごく良いことが起きている状態にある人とは限りません。 すごく良い状態にある人は、すごく悪い状態も起こりやすい。大きな振幅がある場合は、失敗することも相当ある。悩みもそれなりに大きくなります。三輪明宏さんが、ああ、政府の法則、パルコ出版でおっしゃっているように、正の部分、つまりプラスの部分が大きい人は、マイナスの部分もそれだけ大きいというわけです。結果的には、皆およそイーブンになるという、この政府の法則の話は、一つの人生観として頷けるところがあります。ほとんどの人は、大きな幸せ感や不幸な感覚を行ったり来たりするというより、日々微妙な心のブレのようなものが常に波打っているという状態にあるのではないでしょうか。だとすると、自分でメンタルをコントロールし、悩まなくていい問題や悩んでも仕方のない問題に関しては、当面悩まないように横へどけていくという作業を心の技術として身につけることが大切になってきます。私自身、この作業を心にスペースを空ける、脳にスペースを空けるという表現で、自分によく言い聞かせています。ただし、心を心でコントロールすることは、そう簡単にはできません。ここに根本的な問題があります。コントロールしようとする心は、当の何とかしなくてはならない悩める心と同一です。その心でコントロールしようとするから、一人芝居のようになり、ごちゃごちゃになってしまうのです。もし、励ます心と悩む心が分かれていたら、励ます心が、そんなに悩むことないんだよ、と言って、悩む心の肩をポンと叩くこともできるでしょう。歩く習慣を技化する。しかし実際はそういうわけにはいきません。そこで、すっきりさせたい心とどうしてもこだわってしまう心の間に体を入れるのです。ここで提唱する体技法が歩くという行為です。なぜ歩くことが良いかの詳細は第一章以下に譲るとして、歩く行為を間に入れることで、心をリセットし、余計な負担が少ない状態にする。そういう構えを作ろうということです。私自身、数々の仕事をしている中で、問題を抱える場合があります。もちろん家庭もあり、犬が病気になったくらいでも、心は重くなるものです。その時に、自分自身で心の重荷を取り去れるかどうかによって、生産性が大きく変わってくるのです。すっきりと吹っ切れた心の構えづくりが、歩くことによって技化すると、心や頭の切り替えが楽にできるようになります。歩くことが習慣となり、習慣が技となれば、体の仲介に心の方がついてくるという順序になっていくからです。とはいえ、ただ漫然と歩いているだけで、心がすっきりしたり、アイデアが湧いたりするものではありません。そこで、本オーディオブックでは、歩くことと心身との関係を踏まえ、心と脳が磨かれる歩き方を具体的に紹介していきます。歩くことは、ほとんどの人が生活の中で必然的に行っている行為です。通勤や通学のために、駅から家、会社や学校から駅の往復に、1日30分くらいは歩いているはずです。その時間の意識が変わり、歩くことが技化する。それだけで人生がより良い方向へ向かっていくとしたら、試さない手はないと思うのです。